はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。 MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。いやそして本日お相手は
ヒエヒエイレズコマさん上ヒエヒエイ。
はい、ということでよろしくお願いいたします。
はい、
今日はですね、この映画見に行ってきました。
はい、何でしょうか。
夜明けのすべて
話題になってるっていうか、わかんないんですけど、話題にはなってますね、ちょっとね。
話題にはね。
どうして見に行ったんですか、これ。
これね、まあ、カメラマンの人がちょっと知り合いなんですよ。
うん。
あと、だって、レゾコマン好きな妹さんだっけ。
ん？
レゾコマンさんの好きな。
あ、そうだ、そうだ。
そう、レゾ
コ
マン、妹さんも出てます。
どれくらい出てます、妹さん。
まあまあ。
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 まあまあ。ちゃんまつさんは、
はい、
去年、
はい、
すごい強く言い切ったんですよ。
なんすか。
スマイル系の人が出てるときは映画は行かないっていう。
スマイル系の人が主役の映画で面白いものは一つもない。
そう。
で、そういう方程式
言い切りましたよ、ね、
方程式を、
で僕は見に行かないと。
あれ、ごめんなさい、松村君っていうのはそうなんですか。
そうです。
あれ、おかしいな。
松村くんで、ね、ストーンズ
って。ああ、それは知ってる。
そうなんですよ。で、スマイル系の方が出てると評判がいいのか悪いのかっていうのがちょっと
確かにメーターが分かんない。
メーターが分かんないんですね。
でもも
しかしたらいいのかな、分かんないんですね。
あと監督がね、三宅さんなんで、稽古目を済ませ
あ、そうなんだ。
そうなんです。
はいはいはいはい。
まあいけんだろうと、
うん、
あと評判もいいから、
うんうん、
大丈夫だろうという形で、
うん、
見に行って。
そうなんだ、三宅さんなんだ。
そうです、そうです。
へえ、さあどうでしたか。
これがね、
お
相当良かったですね。
相当
良かった。
ちょっと僕がちょっと見に行かない理由として、
はい、
なんかパニック障害の方が出るという。
そうですね、そうですね、は
い、で、やっぱり身近に2人ぐらいパニック障害の方がいたんで、はいはい、ちょっとあんまりそういうの思い出すの嫌だなと思って。
確かにそれはできない。それはもうしょうがないと思う。
で、行かなかったんですよ。で、行くリストから外したんですけど、
はい、松村君がパニック障害です、うん、で、まあどういうお話かっていうと、
うん、
月に一度 PMS 月経前症候群でイライラが抑えられなくなる上白石モネ、
うん、どれぐらい抑えられないの。
いきなりおっとりしてるんですけど、うん、おっとりしてるんですよ、上白石モネ、
うんうんうん、
ちょっと冷蔵庫マンさん、うん、いつもラーメンばっかり行かないでくださいよといきなり言い出すんです。
うちの今はそれ
じゃじゃあ PMS なのかな。でも本当に人が変わったように急に切れ出すんです。
結婚してる友達に聞くとみんなそうだって言うんだけど、
まあ、うちの嫁も同じようなもん。
そうだね。イエス以外許さないよね。
そうだから、じゃあ上白石がぶち切れてくるっていう。
汚い言葉も吐くの。
そこまではないですけど、でもまあ全然やっぱ人が変わったような感じ。
イライラし、
はい、
して、
はい、
こうぶつけてくるわけだ、
はい、
へえ、それも見事。
でも見事ですね。で、ある日同僚、松村北斗の小さな行動がきっかけで怒りを爆発させてしまうと。
お
う、だから転職してきたばかりだというのにやる気がなさそうに見えてきた松村北斗くんもまたパニック障害を抱えていたと。
それは最初から抱えてたの。
そうです。さまざまなことを諦め、生きがいも気力も失っていたのだったと、
うん、
職場の人たちの理解に支えられながら友達でも恋人でもないけれどもどこか同志のような特別な気持ちが芽生えていく2人。いつしか自分の症状は改善されなくても相手を助けることはできるのではないかと思うようにお互いになるという。
はあ、なるほど。
これね、本当ね、これどういうことなんだろうと思って、多分ここだけだと分かんないと思うんですけど、本当にこの2人は別に恋愛模様にならないんです。
え、そうなの。
だこの2人がお互い支え合って最後チュチュチュチュするのかなと思って、
おうおうおう、
もう本当にないんです。そういうんじゃないんです。そういうちっちゃい話じゃないんです。
ちっちゃい話じゃないってことね。
そうです。ただただお互いが支え合って、また他の会社の周りの人もそうですけど、 まあ、障害を抱えている2人に対して優しく接して世界が少しだけ丸くなる、いい話ですね。
なるほどね。
これです、これです。ゴジラマイナスワンを、ハリウッドじゃねえや、アカデミーに持っていくんじゃなくてこれなんですよ、持っていくのは。現代日本で
山崎さんに足りなかったものはこれだ、
これ。いや、山崎さん作ったらまたすぐねピシューとかやっちゃうから。
ああ、そっかそっかそっか。
ガーッとやっちゃう
から。ガーッとか、
ね、そうじゃない、実際 CG とか何もないですよ。
うんうんうんうん。あ、見事だったわけなんじゃ、そのどういう感じが見事だったの
今のね、うん、多分、うん、日本の時代性に合ってるんですよね、この多様性だなんだっていうところで。別に誰かがスーパーヒーローになるわけでもないし、とんでもない逆転劇があるわけでもないし、立身出世があるわけでもないんですけど、ただ明日をどう希望を持って生きられるかっていうことだけに焦点を置いてるみたいな。これは見事でしたね。
きっとね、見ないと分かんないと思う。
見ないとね、この感覚分かんないと思う。でね、本当に重要なところは、まあ、これも三宅さんがうまいところだと思うんですけど、寄らないんですよね、アップにしないんです。
あー、僕がねそれ好き。
もう撮ってはいるんだろうなって思うけど、多分編集の時に、うん、って考えて多分使ってない。
あのね、
でも想像できる、 この人こういう顔してんだろうなって。
政治的に動いてキャスティングの時はやたらっぽいからね。やたらっぽいから。
だからまあ正直松村君もそうなりがちじゃないですか。
ガチ
でも、ね、全然そんなことない。
ヌードシーンはなかった。
ない、ね、なんで脱がなきゃいけないんです
か。あ、知らないの。
脱がなきゃいけない
の。必ずあるの。
ないですね。
ない、
ないです、ないです、ないですね。
それで1万人ぐらい違うからね。
やっぱ気持ちは分かりますよ。
スマイルですよ、こう脱いだら。
それはだって上白石が水着になるってだけで見に行くじゃないですか、うちらも。
かあ、そりゃ意味が違うからさ。だからシャワーシーンなんだよね。シャワーシーンが入るわけよ。
ない、
ない、ない、
ないです、ないです。
そっか、
だちょっとね、クライマックスシーンはお金もかけてないですし、別にダイナミックな絵作りでもないし、でもないけど淡々と進んでいくんですけど、近年最高傑作ですね。
そこまで言う、
はい、で本当見終わって目から汗がもう止まらないんですよ。
え、お客席いっぱい、
客席は、まあ、まあまあいっぱい、もう本当最後の方だったし昼間だったからっていうのもあるんですけども、かなりいっぱいでした。
へ
え、目から汗が止まらなくて、
じゃ噂は本当だったんですね。
そういうことかと思って映画館を出て、でやっぱりね、常日頃からやっぱ思ってないといけないけど、もっと人に優しくしないといけないんだなと、そういうふうに思わせてくれて、映画館終わったらちょっとうんちしたいから、うんちして帰ろうと思って、うんちしようと思って座って携帯見るじゃないですか。そしたらスマホでメールが来てて、これこれこれはどういうことですか、会社として抗議しますみたいなメールが来てて、死にてぇ。さっきの世界と違うの、現実は。どうなってんだよ、かもしれんし、と思って。そこまで含めてセットでしたね。よかった。
本当、
うん。かなりでも、正直あっちから別に、ボクシングのやつも面白かったんですけど、すごい。
うんうんうん、
こっちの方がいいような気が。
マジ、
うん、
じゃあ来年の主演、え、これは去年、去年、
去年、去年、
去年の作品、今年の
作品、いや、今年です、今年です、今年です。
じゃあ来年はこれがちょっと柱になるね。
そうですね、だからこの2人がね、うん、朝ドラで夫婦役やってたから。
あ、そうなの。
そうそうそう、去年の下半期やってるやつか。
あ、そうなんだ。
そうそう、それで多分お互いよく知ってたから楽だったんじゃないですか、この2人も。
あ、そっかそっか。
これはちょっとね、見逃出会うことができてよかったというふうに書いてあります。
そっか、なるほどな。じゃあ亮さんも出てんだね。
亮さん、三石健さんも出て
る、ね、三石健さんもね、はい、あ、渋川さんも出てて、
渋川さんよかったな。渋ちゃんよかった、
渋ちゃんよかった、うん、
この渋ちゃんよかった。ちょっと悪いやつだと思って見てたんですよ、渋ちゃんどうしてもね、
うんうんうんうん、 渋ちゃん悪いやつ
よく得意じゃないですか、うんうん、悪いやつじゃなかった。
さくらで渋ちゃんと会話するシーンでもうあれからもうその時もう殺意したんだけどもうすっごい殺意した。もう
渋今日渋ちゃんここ一でしたね。
妹さんはどうでした。妹さんは
妹さんはそんな出番なかった、うん、出番あったけど見せ場はそんななかった。
なるほどね、
はい、
へえ知らない人も出てんだね。
これは良かったですね。ちょっとこのサイズ感のこういう映画が多分今日本で求められてるというか多分こういうことになってくると思いますよ。邦画ってこの多様性というかいろんな障害を抱えた上 で今漫画大賞2024っていうのが一昨日ぐらいに発表されて、うんうんうん、読んだんですけどやっぱグレーゾーンのこの話なんで。
そうなんだ。
だそういうちょっとまあ障害を抱えてる人たちとどうやって僕たちはいや僕らも障害抱えてるんだと思うんですけどみんながみんなやっぱどっかいびつだからそれをどうやって一緒になってやっていくかっていう話が多分今後日本は増えていくんだろうなと思います。
あ、なるほどね。
そっかっていう風な形でこれはねちょっと一番舐めてましたね。まあまあいいんじゃないのって終わるかなと思った
ら、なんか病を持ってる人の映画を見るのって、うん、やっぱしんどいじゃない。
いやそうそうしんどいんですよ。しんどいんです
よ。それを超えてきた、
うん、病を持ってるからこれができるとかそういうことじゃなくなってくるから最終的には、うん、だから結局この松村北斗君も上白石萌音ちゃんも普通に大学卒業して多分ねいいとこで働いてるんですよ。
あ、なるほどね。
で、うん、でこういう障害でドロップアウトしちゃうとこから始まるんですよね。でお互いまあその障害のことは言わないでおいてなんとなく気づいてきてみたいなで社長とかはその辺のことは知ってるからちょっとうまく言ったりとかしつつ、ああなるほどなと思って、ああ確かにそうだよな、こいつらもまあなんかいろいろあって障害というかまあ壁にぶち当たって負けてるとこから始まるじゃないですか。これは確かに共感を得られるなと。で最後にこのまあいろいろあって大変だったこの2人が目的を持って何かをやり出すっていう話ですね。それもまあできる範囲ですよ。
見なくちゃだな
そうですね。まあ多分年内でどっかもう多分上映さすがにやってないと思うんですけど年内でどっか配信は始まると思うんでぜひ、
はい、
ご覧になっていただければと思います。
ありがとうございました。
大変おすすめな映画でございます。
大変おすすめだもんな。
はい、
じゃあ配信始まったら、
はい、夜明けのすべてぜひご覧ください、
はい
はい。ということで東京ミルク放送局ではチャンネル登録いいねよろしくお願いいたします。そして冷蔵庫チャンネルの方も、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。見てください、
は
い、
じゃあまた、はい、バイバイキーン。
イエーイ。